縁結び、堀尾氏がつなぐ大口町と松江市。宿、松江城天守、国宝指定。宿、堀尾氏が築城した松江城天守、国宝指定へ。5月15日、文化審議会は島根県松江市に所在し、大口町出身の武将、堀尾義治公をはじめとした堀尾氏が築城した松江城天守を国宝に指定するように文部科学大臣に答申しました。これにより松江城天守はすでに天守が国宝に指定されている松本城、長野県、犬山城、愛知県、彦根城、滋賀県、姫路城、兵庫県とともに5件目の指定となります。松江城とは、松江城は日本全国に所在する現存天守12棟のうちの1棟で、山陰地方では唯一のものです。現存天守とは、日本の城の天守のうち江戸時代またはそれ以前に建設され現代まで保存されている天守のこと。慶長12年から慶長16年、1607年から1611年の5年をかけて築造されました。今回国宝に指定されることになる天守は、彦根城や犬山城と同じように天守入り口の防備を固くするためにつけた櫓、月櫓がある複合式防楼型で、45階、地下1階となっています。入母屋破風の屋根がまるで千鳥が羽を広げたように見えるくらい見事なことから別名千鳥城と呼ばれています。地下は籠城するための貯蔵倉庫、穴蔵の間があり、塩などが備蓄されていました。中央には深さ約24メートルの井戸があり、水の補給をすることもできました。天守を支える柱は2階分の長さの通し柱を多く用いる独特の特徴があり、城郭建築の変遷を考える上で貴重な手がかりになることから、国宝指定の根拠の一つとされています。また、柱を見ると、周囲に板を貼り付けて、かすがいや鉄輪で留めているものがあります。これは包み板と呼ばれ、柱の割れなど不良な木材の体裁を整えるものと考えられています。天守に近づく敵に石を落として攻撃するための石落としや、鉄砲で攻撃するための鉄砲狭間が各所にあり、かなり実践的な天守であったことがうかがえます。また、昭和25年から30年、1950年から1955年に実施された天守の解体修理工事の際、築城した堀尾家の家紋、奮闘門に、富という文字が入った刻印のある建築部材が確認されました。これは松江城以前に堀尾氏が拠点としていた月山戸田城、安木市広瀬町の部材を松江城築城時に一部転用したという伝承があり、それを裏付ける貴重な資料とされています。築城した堀尾氏。松江城を築城した堀尾氏は大口町出身です。そこで大名にまで上り詰めた堀尾義治について改めてご紹介します。堀尾義治は父安治とともに岩倉城の織田信康に仕えていましたが、岩倉城が織田信長に攻め落とされ浪人、浪の人となります。その後豊臣秀吉に仕え、数々の重要な戦で武功を重ねました。天正18年、1590年、小田原北条征伐の功績により、遠江の国浜松12万石を与えられました。その時義治は、徳川家康が築城した浜松城に高い石垣を積み、天守のある城へ大改修します。不信上手と言われた義治は、長浜城、滋賀県、安土城、滋賀県、聚楽台、京都府などの築城にも関わったとされ、後にその集大成が松江城とその城下町に生かされます。義治は秀吉の信頼も厚く、三中楼の一人となり、秀吉没後も家康と有力大名との仲裁役として大きな役割を果たしました。そして慶長5年、 1600年の関ヶ原の戦いの功績により、出雲、沖24万石を与えられ、合山、戸田城へ入ります。入国当時、義治は隠居の身でしたが、政治に深く関わっており、当主忠氏のサポート役に当たっていたと考えられます。後に、義治、忠氏親子は、城下を広く取ることができ、水運にも便利な今の松江に城と城下町を移すことに決めます。しかし、城の候補地について二人の意見が分かれました。二人が将棋に腰掛けて城の候補地を話し合ったと伝えられる場所は、現在、将棋山と呼ばれています。しかし、二人の意見が対立していた慶長9年、1604年、忠氏が28歳の若さで急逝。世継ぎである忠治、義治の孫がまた6歳だったので、義治は忠氏の意志を継ぎ、忠氏が主張した亀田山に城を築くことに決めたとされています。義治がこれまでの知識、経験、すべてを注ぎ込み、松江城と城下町は、慶長12年から慶長16年、1607年から1611年まで整備が続きます。しかし、義治はすべての整備が完了する直前にこの世を去りました。松江における町づくりの礎を築いた義治を松江市では、松江開府の祖と称し、平成25年には松江城大手前広場に義治の銅像が建立されました。義治亡き後、忠治は35歳という若さで亡くなり、後継ぎがいなかったため、堀尾氏による松江の統治は終わりを告げます。堀尾氏の次に京極氏が入りますが、一代で終わり、その次に入った松平氏が幕末まで続きます。明治時代以降の松江城。明治維新を迎え、松江城は明治2年、1869年、版籍奉還と同時に陸軍省の所管となります。明治6年、1873年の廃城令が公布された2年後には、天守を除くすべての建造物が撤去されます。天守も当時180円で売却されました。しかし、元松江藩士や地元の有志により、落札の同額を納めて買い戻され、天守は保存されることになったのです。明治23年、1890年から再び松平氏の所有となった松江城は、昭和2年、1927年、松江市へ寄贈されました。昭和10年、1935年、国宝保存法で国宝に指定されましたが、昭和25年、1950年の文化財保護法の施行により、国宝の指定種別が変更され、松江城の築城された年代を特定する資料が不十分として、国の重要文化財に変更されてしまいました。近年、松江城の国宝化の機運が活発になったのは、平成19年から23年に、松江市で開催された松江開府400年祭の時でした。平成21年には松江市民有志により、松江城を国宝にする市民の会が発足し、国に国宝指定を求める署名活動が始まりました。大口町の堀尾史跡検証会もこの署名活動に協力し、大口町の人口に匹敵するほどの署名を集めました。国宝指定の鍵、祈祷札。松江市が松江開府400年祭で盛り上がって間もなく、平成24年5月21日に、松江城の二の丸に所在する松江神社で、松江城創建に関わる祈祷札2枚が確認されました。これは松江城天守が完成した際に、地鎮のため使われたものです。実は昭和12年、1937年に、松江城天守を調査した研究者が、その存在を確認し、論文に記載しましたが、祈祷札の存在は長らく不明のままでした。祈祷札には、地鎮の祈祷を行った日付として、慶長16年、1611年と記載されていました。これは、長年国宝指定への課題となっていた、築城年代に関する資料になるため、 国宝指定への機運はさらに高まったのです。翌年平成25年には松江市指定文化財となりました。そして今回の松江城天守国宝化により祈祷札2枚と昭和25年から30年の解体修理工事で確認された地鎮に関する資料が松江城創建に関わる貴重な資料として国宝付けたり指定されます。付けたり指定とは国宝の価値を証明または根拠となるもので国宝の一部になるものです。堀尾市が結ぶ大口町と松江市、松江城天守の国宝指定に関する知らせを受け、大口町でも広報大口平成27年1月号から3月号までの特集縁結び堀尾市がつなぐ大口町と松江市で紹介した堀尾史跡検証会や2話ライオンズクラブ、そして祭壇橋物語にまつわる大口南小学校など長年松江市との交流を重ねてきた皆さんが歓喜に沸きました。また5月20日から23日までの3日間、能美副市長をはじめとした松江市行政視察団が大口町を訪れ、堀尾市邸宅跡の発見者の一角に所在する堀尾社で松江城天守国宝化の報告をされました。3月末には県営小牧空港から出雲空港まで FDA の直通便が就航し、大口町と松江市の距離はさらに近くなり、簡単に往来することができるようになりました。堀尾市によって紡がれた縁が400年の時を超え、大口町と松江市を結び、そして松江城天守の国宝化により、この縁がさらに広く深く強くなっていくことでしょう。このご縁を大切にし、松江市民の皆さんと様々な交流ができたら大変嬉しいことです。